司法書士に聞いてみよう。皆さんこんにちは。宮城県司法書士会がお送りする司法書士に聞いてみよう、パーソナリティの笹崎久美子です。毎月第4木曜日にお届けしているこの番組では、宮城県司法書士会に所属する司法書士の先生たちに身近な法律の知識や手続きの注意点、そして日頃の活動などを分かりやすくお話しいただいております。今日はこちらの先生にお越しいただきました。それでは先生、自己紹介をお願いいたします。
仙台そよ風司法書士事務所の司法書士の伊藤玲子と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。毎回先生たちにはテーマを持ってきていただいてるんですけれども、今日のテーマはどういったテーマですか？
はい、今日は法教育についてお話しさせていただきたいと思います。
法教育、法律の教育と、
そうですね、
いうことですね。私自身はあんまり馴染みがない言葉なんですけれども、具体的にはどういった内容なんですか？
法教育というと難しいように感じられると思うんですけれども、例えば生活していく中でトラブルっていうのはどうしても避けられないものだと思うんですけれども、トラブルを未然に防ぐためにはちょっとした知識とか、法律とかを知っていると防げるということもありますので、主に高校生に社会に出る前に知っておきたい法律とかを知ってもらおうということで私たち活動しております。
主に高校生ですか？
そうですね。
教育だからね、生徒さんたちにということなんですよね。
ただ高校生だけではなくて、小学生相手にやってることもありますし、あとは大学生相手にすることもありますし、専門学生の方にお話しさせていただくこともありますし、広くお話しさせていただいております。
じゃあ面は高校生なんですけれど、だからといって高校生に限らず、いろんな年代のこれから社会に出ていく皆さんに対して予備知識というか必要な知識ですよね。
そうですね。
なんか法律も変わりますのでね。
そうですね。
さっき、少し法律のお話も伺ったんですけれども、ちょっと目的のところも少しお話しいただいていいですか？
私たちは例えばその悪徳商法に引っかからないためだとか、あとは契約ってどんなものなのっていう本当に基本のところから分かってもらおうということでお話をさせていただいてるんですけれども、今度青年の、年齢引き下げがありますと、今まで未成年がした法律行為っていうのは、法定代理人の同意がない場合に取り消しの対象になったんですね。で、今までは20歳からが成年でしたので、19歳までに行った法律行為っていうのは、条件が満たされれば取り消しができたんですけれども、
そうなんですね、
それが成年の年齢の引き下げになりまして、18歳でも取り消しができなくなってしまうということになるんですね。
そっか、18歳から大人って、
青年
そうですね、ですね、その感覚って選挙権とかね、結婚とか、そういうことばっかりちょっとこう頭にあるんですけど、
そうなんですね、
契約としてもう自己判断で成立 してしまうということですね。
どうしても皆さんタバコだとかお酒だとか、
そうい
うことばっかりにこう
すごい強調して
着眼点がいくんですけれども、それに伴ってやっぱり自分の責任、契約に対する責任というのも引き下げになりますので、より一層この法教育というものを通して、その未然にトラブルを防ぐ方法っていうのを身につけていただければなと思っております。
確かにね、18歳というと高校生でも18になった人は、それは18なんですか？だったら3年生は次々とこう18歳になっていくじゃないですか。
そうなんですよ。
じゃあその学生さんだけど契約をきちんとした形でしてしまったら、もうそれはもう取り消しができず、大人の契約ということになってしまうんですね。
そうですね、いくつか条件もあるんですけれども、今まで20歳以上の大人として扱われていた契約行為が今度からは18歳になるっていう、高校生のうちにそういう責任が出てしまうということになりますね。
それはとても重要ですね。内容はどういった内容なんですか？
今高校の方に出張授業という形でさせていただいてるんですけれども、例えばクイズ形式で契約の基本について、問題を出して答えていただいて、それで回答して分かっていただく、あとはですね、例えば悪徳商法とか、そうですね、デート商法ですとか、キャッチセールスですとか、いろいろ高校生から社会に出て、いろんなこう周りに 危険が潜んでいるわけなんですけども、自分は騙されないと思っていても、はい、騙されていることにも気づかないうちに騙されてしまっているということもありますので、どういうふうにして騙されていくのかというのを、例えば寸劇でですね、
寸劇、
見ていた、少々しみんなで俳優女優になりましてやるんですけれども、こちらの寸劇を見ていただいたりとか、あとはパワーポイントによって、クレジット契約とかクーリングオフとか、そういうものについて の、簡単な講義という形でさせていただいております。
それはこの3つですね、
はい、
これがこうパッケージになってる出前講座みたいなものなんですか？
そうですね、ただ、学校によってその希望される時間が、1時間であったり2時間であったり違いますので、それによって組み合わせたり、クイズを減らしたりとか、パワーポイントのあれを短くしたり長くしたりとか、そういうことで調整して、ご希望に沿うような形で講義させていただいております。
あ、そうなんですか、私もちょっと仕事柄ね、高校に行ってお話をしたりすることがあるんですけれども、こういうニーズっていうのは高校さんの方からリクエストが来るものなんですか？
ですね、最初にまず高校の方にチラシを配りまして、こういうことやってますということで、それでお願いしますっていう要望が来た時に、具体的な打ち合わせをして、で出張で講座させていただくっていう形になります。
あ、そうなんですね、県内どこでもリクエストがあれば、
高校に限らず専門学校ですとか、一度町内会でさせていただいたこともありますね。
それも、でもいろいろね、詐欺とか悪徳は ね、別に高校生 の、方たちだけではないですもんね。じゃあ、教育といっても、先ほどね、私メインが高校生って言ってしまったんですけれども、本当に限らないんですね。
そうですね、ご要望があればどちらにでも伺いますので、
ちなみに料金は、
こちらボランティアでさせていただいてますので、
じゃあ皆さんボランティアなんですね。
はい、弁当で
で、も演技だから練習とか必要なんじゃないですか？
そうですね、何度か、ただもう、もう何年もやってますので、皆さん慣れてき
もう女優男優みたいな、そうなんですか、今まで行った、学校さんってどのぐらいになりますか？年間どのぐらい行くものですか？
その年にもよるんですけれども、これ全国でやってるんですけれども、宮城県はそれほどまだ多くなくて、中県行くか行かないかぐらいですかね。
せっかくね、皆さん練習を積んで、
ただ一度行くとぜひ来年もというところが多いので、リピーターの高校とかも多くいただいてますね。
そういうことなんですね、多分じゃあ先生たちもこうイメージがつかないんじゃないかな、とても硬かったりとか、なんかこう言っては失礼なんですけど、難しくて退屈で、もう高校生の皆さんがついていけないような、もしイメージを抱いてるとしたら、それは違うわけですよ。
そうですね、本当に寸劇とか笑ってみることもできますので、ぜひ、
そうなんですか、もう一回、繰り返しますと、クイズ形式による契約の基本の講義、そして寸劇があったり、あとはパワーポイントによる悪徳商法の講義があったり、それを高校さんや、あるいは団体さんの時間、ご希望する時間帯に合わせて、組み合わせて、で教えてくださるということなんですね。ちょっと内容について、この契約の基本の講義というのは、どの辺お話しされるんですか？クイズということなんですけど、
一番最初に、皆さんこの中で契約したことある人っていうふうに聞いてみますと、どのくらいの方が手を挙げると思いますか？
高校さんの場合ですか？ゼロとか
そうなんですけれども、契約というのは申し込みと承諾によって成立しますので、例えばコンビニでこの物を買うときに、これくださいとは言わないけれども、物を持ってレジに行くと、これはもう申し込みなんですね。それで、分かりました、いくらですっていう、これがもう承諾なんですね。だからこれでもう契約が成立しているんですね。
証書とかサインとか印鑑とか、そういうのがなくても、それは正式に契約と呼んでいいものなんですか？
契約は口頭でも成立しますので、申し込みがあって承諾があるともう契約成立なんですよ。
すごい。
皆さんやっぱりどうしても、契約書がないとダメだとか、そういうふうに思われるんですけれども、なのでもう多分高校生であれば皆さん契約っていうのは経験されたことがあるんですね。身の回りに契約行為っていうのは溢れていますので、それでなぜ契約書を作るかというと、後々のトラブルを避けるためだったり、内容を確定的に、明示的にするためだったりするものなので、必ずしも必要なものではないんですよ。
それは皆さんびっくりするんじゃないですか、
そうですよね、そこから入っていきますので、
いい深みですね、私も思わず身を乗り出して聞いてしまったんですけど、はい、シーンとされますでしょ、そしたら
そうですね、まあ、分かってる方みんな挙げるとあえー、って手挙げてくる方もいらっしゃるんですけどやっぱりみんなそんな声をしたことないしたことないっていう方も結構いらっしゃいますので、
はい、
まあ、契約っていうのは本当にもう皆さんもしているし、はい、これからもたくさんしていかなきゃいけない行為で、簡単にしてしまうと、やっぱり取り消しができなかったりとか、履行しなきゃいけない義務が出たりとか、いろいろ責任を生じるんですよっていうのを、まあ、クイズを通してやっていくわけなんですね。
面白そうですね。
そうですね。
正解率はどうですか？
そうですね。まあ、択一で行ってますので、なのでまあ、まあでも 100% 当たるってことはないですし、
はい、
まあ、引っ掛け問題が多いので
やっぱり間違える方が多いですね。意地悪な問題なんですね。その問題も先生たちが自分たちで考えるんですよね。
そうですね、司法書士会で、まあ、宮城県司法書士会ですけれども、はい、まあ、全国に司法書士会がありまして、
はい、
そちらのいろんなところの教材とかを取り集めたりして行っております、
はい、なるほどね、はい、変わったところでは、まあ、どういった団体さんからのお話してもいい、差し支えないレベルで。
そうですね、例えばなんですけれども、はい、障害のある方についても手話を通して、はい、講義をさせていただいたりとか、
はい、
そういうことも要望に応じて行っておりますので、
はい
はい、
じゃあまずはお問い合わせをというところなんですね。わ、はいはい、かりました。中間ですけれども電話番号先にお伝えします、はい、宮城県司法書士会の電話番号です。 022-263-6755、 022-263-6755。 うちの団体に来てほしいよという方はこちらにまずご相談ということになるわけですね、はいはいはい、ありがとうございます。ではこの辺で伊藤先生のリクエスト曲をおかけしたいと思うんですけれども、曲がブルーノ・マーズのマリー・ユーということで、お好きな曲ですか？
そうですね、まあ、はい、コマーシャルとかでも流れてると思うんですけれども、
ですか、
まあ、洋楽ですけれども、ね、口ずさみやすい歌なので。
わかりました。じゃあ楽しみに聞いてみたいと思います。、はい、ではお送りいたします。ブルーノ・マーズでマリー・ユー。お送りした曲はブルーノマーズでマリーユーでした、本日は宮城県司法書士会から伊藤玲子先生をお迎えして法教育についてのお話を伺っています。先生、後半もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします、
はい、宮城県司法書士会でいろんな委員会があるということを各先生たちに伺っているんですけれども、はい、そうしますと伊藤先生はその法教育関係の委員会ということですか？
はいはい、宮城県司法書士会の法教育委員の委員長を務めさせております。
委員長さんなんですね。どうりでなんかこう説得力があるかなってすごく思ったんですけれど、はい、委員長さんになるとやっぱりこう、まあ、皆さんを束ねる以外にもこういろんな活動ってやっぱりあるんですか？
まあ、法教育はみんなで講師登録したりとかして、はい、本当に高校に行くのはそれぞれやってるんですけれども、
はい、
委員長だからということではなくて、私宮城県司法書士会だけではなくて日本司法書士連合会日司連の方にもまた別に法教育委員っていうのがあるんですけれども、そちらでも委員をさせていただいておりますので、それでまあ全国の情報を宮城県に持ち帰ったりしております。
はい、逆にこっちから ね発信して、はい、どう、っていうこともあるかもしれないですよね。はあ、そうなんですか。じゃあ出張とかも多いのかもしれないですね。
そうですね、結構東京とか行っております。
そうですか、はい、法教育についてなんですけれども、宮城県司法書士会では近々何かイベントも予定されているということなんですけれど、そちらも伺っていいですか？
はい、まずですね、毎年これを行っておりますのが夏休みに一日司法書士ということで、はい、高校生の方に司法書士になって体験していただこうということをしております。
一日司法書士、
はい、まあ、一日局長さんとか、はい、一日警察さんとかあると思うんですけど、はい、それの一日司法書士版ですね。
じゃあ一人ですか？
いえ、まあ、最大20名まで募集してるんですけれども、
はい、
今回はですね、まあ、8月3日に行う予定なんですが、はい、今のところ10名程度募集が来ておりますので、
すごい人気イベントなんですね。
そうですね。
はい、
はい、
それはどういった朝からこう一日の流れを説明していただくとどうなります？そうです
ね、はい、まあ、まず簡単に司法書士とはどういう仕事なのかというお話をさせていただいた後に、
はい、
例えば実際に裁判所に行ってみたり法務局に行ってみたりして、
はい、
また先ほどの寸劇のようなのを見ていただいて、
はい、
あとは実際にですね、まあ、司法書士というのはその登記申請をするのが はい、主な仕事になってますので、そちらの登記申請書を作成してみようということで、今年はですね、相続について、
はい、
相続で自分の例えばおじいちゃんが亡くなった時には、はい、どういう人が相続になってどういう手続きが必要になるのかなっていうようなことをお話しさせていただいて、
はい、
じゃあ実際にその相続の申請書を作ってみましょうという体験をしていただく予定です。
作るって、作ってみるって
ですね。そうですね、まず相続です。例えば戸籍の見方とかから必要になりますので、その辺で相続関係とかをみんなで考えながら、相続関係図を作ってみて、それで、相続時誰にどのくらい行くのかなっていうようなことをお話ししていこうかなと思っておりました。
では参加者は戸籍持ってかないとダメなんですか？
こちらでそれは架空の戸籍用意しますので、そちらを見ていただいて、
なんか今みんなそれぞれ持ってかなきゃダメなのかなって
個人情報なので
ですよね、すみません、変な想像してしまったんですけれども、場所はじゃあ集合場所はどこになるんですか？
宮城県司法書士会館になっております。
会館に集まって、レクチャーを受けたりしながら移動して、の裁判所とか、
そうですね、お弁当も用意しておりますので、ぜひ、皆さんの高校に全部ご案内させていただいてますので、興味のある方は学校の先生に問い合わせいただければ、申し込みまだ間に合うと思いますので、
そうですよね、いつまでですか？
ですね、定員が20名になるまでですので、
そうか、なったら締め切りというところですね。
締め切り期日もあると思うんですけれども、ちょっとごめんなさい、今
書いてないかもしれない、すみませんね、この情報は宮城県司法書士会のホームページにも掲載されてるんですよね。ではご興味がある皆さん、宮城県司法書士会で検索すると、サイトにたどり着きますので、そちらで確認していただければいいかなと思います。
よろしくお願いいたします。
あとは近々の、
あとはですね、もう一つ、これも毎年行ってるんですけれども、これは小学生の方に、やってるイベントなんですけれども、今まで親と子の法律教室ということで、紙芝居を使って、去年まではですね、決まり事、決まり事って何だろう、っていうことを、親と子で考えようっていうイベントをやってたんですけれども、今年ですね、またその紙芝居教材の第2弾を、これも私先ほどお伝えしました日試練の法教育委の方で一から作成しまして、この度ようやく完成しました。
すごいですね、完成したんですね、
そうですね。それで第1弾が解釈する力、解釈の力といって、決まり事について解釈していく力についてお話だったんですけども、今回は相談の力ということで、お話のあらすじを言いますと、
お話のストーリーなんですね、
そうなんです、紙芝居を見ていただいて、そこから皆さんでいろいろ考えていただくという教材になっておりますので、深い深い海の底、とある海底王国のお話です。
なんかもう世界に入ってますねどうぞどうぞ。
この国でたくさん取れる宝石のパールを求めて海賊たちが攻めてきました。王様は必死に国を守ろうとしますが、海賊の勢いは強くなるばかり。とうとう王様は疲れ果てて倒れてしまいます。どうしたら海賊からこの国を守れるのか、何か良い知恵はないのかしら、一体どうすれば、ということで、その時に専門家に相談に行きましょうという講座なんですけれども、
なんか引き込まれる、
そうですね、専門家もたくさんいまして、例えば、法律専門家はもちろんいるんですけども、長老ですとか、魔法使いとか、あとは占い師とか、コンサルタント、たくさんいるんですね、その中で、それぞれ相談料も違うわけなんですけれども、どこに何を相談しに行くかっていうのをグループで話し合ってもらって、相談した結果どうやって作戦を練るかっていうようなことを皆さんで話し合ってもらおうという教材になっています。こちらもですね、法専門家司法書士がやりますので、それぞれコスプレなどをそれなりにやっていく予定ですので、
予算は会から出るんですか？
そうですね、こちらも法教育委員の予算がありますので
コスプレにもあるんですね、魔法使いは魔法使いの格好をして、それを司法書士会館でやるんですか？
これはですね、ちょっと来年の2月か3月に行うんですけれども、まず第1弾として東京で行うんですが、東京は日試練ホールといって司法書士会館で行うんですけども、ちょっと結構場所が必要なので、
宮城県の場合は
そうですね、ちょっとどこか借りられればそこでやる予定です。こちらもですね、近づきましたら全ての、 小学校、毎年青葉区と泉区とかその限ってやってるんですけれども、はい、小学校の方にあのチラシの方を差し上げますので、はい、ぜひ興味のある方はお申し込みいただければと思います。
いいですね、はい、小学生が対象ですものね。そうですね、はいはい、結構賑わうんじゃないですか。
そうですね、本当にあの、はい、毎年これさせていただいてて、はい、小学生なので考えがすごい柔らかいですよね。柔軟で、はい、で、うん、大人の方にも同じ質問をするんですけれども、はい、どうしても子どもの方の方がいろんな回答が出てきて、はい、本当に面白いですね。
へー、頭固くなってるんです ね、 ですね、大人の人は。じゃあやっていてもなんかこう新鮮だったり、こんな考え方があるんだと、提供する側が何かこう気づきが得られたりすることもあるんじゃないですか。
そ
うです
ね、はい、まさにその通りですね。
楽しいですね。はい、今はのところはまあ東京からと。
そうですね、東京ではもう日程も場所も決まってるんですけれども、はい、そのうちあのこれは宮城県でもやる予定でおりますので、は
い、じゃあ近々予定が決まったらね、はい、またね、ぜひラジオでね、はい、教えていただきたいなというふうに思います。はい、これは相談の力で検索すると出てきますか。
そうですね、相談の力で検索というよりもやはりお問い合わせは宮城県少々歯科医の公教育委員に問い合わせていただければと思うんですけれども。
わかりました、はい、じゃあ先ほどの電話番号をもう一回申し上げた方がいいですね。はい、はいはい、宮城県司法書士会の法教育についてですね、ご相談がある方は宮城県司法書士会0222636755、0222636755、こちらの電話番号までお問い合わせください。はい、
そしてさらにもう一つあるんですけれども、これ三部作になっておりまして、はい、解釈する力で今回相談の力ですけれども、来年度はこの提案をする力という教材も今作成中ですので、
私が見たいですそれ。
ぜひ、
これ小学生じゃないとダメなんですから。
こちらの高校生からとか中学生からとかご要望あれば、
ご要望か、
はい、出張であの行っていることもあります。
じゃあちょっと最後に何人以上とかあるんですか。
はい、ですね、はい、何人以上っていうか、まあ、何人いないという方が正しいですかね。だいたい毎年20組40名で、まあ、はい、子ども20組なの、親子なので20組40名で募集しております。
うんうんうん、ああ、そうなんですね。はい、募集をすると、はい、じゃあそれで人がまた満員になったら、そこで一応までということなんですね。
はい、そうですね、はい、あ、まあ、多い場合には抽選させていただいたりしておりますけれども。
抽選もあるんですか。
どうしても人数が多くなってしまうと。
あら、そうなんだ。はい、じゃああれですね、司法書士の先生たちも親子でとちょっと思ったんですけど、逆に多いことを考えると遠慮しなきゃいけないのかもしれないですね。
でもそうです、本当にその年によって違うので、はい、あのぜひあのご希望であれば持ち込んでいただければと思います。
かしこまりました。はい、じゃあ最後の質問になるんですけど、はい、先生自身がですね、まあ、法教育の委員会を通して何か一番勉強になることっていうのは、はい、まあ、今までの経験でありましたか。
そうですね、やっぱりちょっとしたことでも知っていると知らないでは大きな違いがあるんだなということですね。先ほどの契約についてもですけれども、はい、例えばこんな簡単に契約が成立してしまうんだとか、こんな簡単に騙されてしまうんだっていうことを、はい、頭の片隅でもあると、はい、やはりあ、これはちょっと怪しいなとか、こう、例えばキャッチセールスにあった時に、はい、ちょっとこれ美味しい話は危ないんだなというような気づきにつながると思いますので、はい、ちょっとした記憶でも、はい、あの私たちがお話しすることによって、はい、皆さんの頭の中に残っていて、それが社会に出た時に役に立つのであれば一番嬉しいなと思っていつもお話しさせていただいてました。
はあ、ありがとうございます。きっと立つと思います私。
ありがとうございます。
やっぱり世の中にはね、こういう良くないことがあるんですよって一回提示されると、あの気づきやすくなりますよね。
そうですね、
そういうこういろんな記憶が蘇ってトラブルとかアクシデントから身を守っていただければ、はい、本当にあの法教育のもうそれがまさに効果ですよね。
そうですね、
うん、はい、そうあってほしいですよね。
はい、
どうもありがとうございます。はい、はい、本日は宮城県司法書士会の伊藤玲子先生にお話を伺いました。先生どうですか、お話をされてみて。
はい、とても楽しく時間過ごさせていただきました。
そうですね、もっともっとお話伺いたいくらいですよね。はいはい、お聞きの皆さんにあの最後にちょっとお知らせなんですけれども、この番組はあの収録でお届けしておりますので、もしかしてもう締め切りになっているというイベントの可能性もありますが、その点はですね、一応宮城県司法書士会の方にお問い合わせください。はい、ということで、あ、司法書士に聞いてみよう、今日は法教育のお話でした。担当パーソナリティは笹崎久美子がお届けしました。ではまた次回をお楽しみに。